今朝の御言葉は旧約聖書サムエル記第1の7章の5節から13節でございます。第1サムエルの7章の5節から13節、旧約聖書の489ページでございます。第1サムエルの7章の5節からお読みいたします。サムエルは言った。全イスラエルをミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈ります。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。彼らはそこで、私たちは主の前に罪あるものですと言った。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに向かって登ってきた。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。イスラエル人はサムエルに言った。私たちから離れて黙っていないでください。私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。主が私たちをペリシテ人の手から救ってくださるようにと。サムエルは血離れしていない子羊一匹を取り、焼き尽くす全焼の捧げ物として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。すると主は彼に答えられた。サムエルが全焼の捧げ物を捧げていたとき、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきた。しかし主はその日、ペリシテ人の上に大きな雷鳴をとどろかせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエルに打ち負かされた。イスラエルの人々はミツパから出て、ペリシテ人を追い、彼らを撃って、ベテカルの下にまで行った。サムエルは一つの石を取り、ミツパとエシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。ペリシテ人は征服され、二度とイスラエルの領土に入ってこなかった。サムエルの時代を通して、主の手がペリシテ人の上にのしかかっていた。ここまででございます。この御言葉から助けの石ということで、御言葉の解き明かしを聞きましょう。助けの石ということは、エベンエゼルの意味でございます。エベンが石、エゼルが助けです。エリエゼルとか、エゼルがつく名前が時々ありますけれども、助けの石という意味でございます。私たちの人生には恐れがつきものでございます。恐れがやってきたときに、人の本性が知れるというものでございます。本当に何を信頼しているのか、本当に何に命をかけているのか、それが恐れということは明らかにすると思います。私たちが恐れたときに、私たちは主の方にしがみつくのか、それとも、この世の何かにしがみつくのか。この二つに分かれると思います。私たちクリスチャンであっても、両方経験するわけですね。主の方にしがみつくようにされるときもあれば、この世の何かにしがみついてしまうこともあります。私たちはそのことに同情できる者たちだと思います。例えば、アサ王が、南ユダの王様ですけれども、敵が攻めてきたときに、神様に叫びました。 神様はアサオを救ってくださいました。しかしその晩年には病気になった時に、神様に叫ばず、神様にしがみつかずに、人間にしがみつきました。そのように救われているものであっても、恐れということ。どのように反応するか。両方の反応があり得るわけです。しかし今日の御言葉は私たちに、主にあくまでもしがみつくように、主に叫ぶように、私たちに語っています。イスラエルの歴史の中で敵に攻められるということはもうパターンですね。しょっちゅうありました。というのは そういう土地だからです。ある意味神様はそんな土地だからこそイスラエルという地を選ばれたのかもしれません。そこは非常に豊かな土地で川がヨルダン川が流れているんですね。緑のある地であります。そしてその様々な商売や軍事の要衝路です。そこを避けてはアフリカにヨーロッパ中東から行けない。アフリカからもヨーロッパ中東に行くことはできない。オセアニア大陸に行くことはできない。そういうような要衝の場所であります。人々は競ってその場所を奪い合いました。ですからイスラエルは敵が攻めてくるということに歴史を通じて、経験したわけです。それに対応せざるを得なかった。その度にイスラエルの人々の心が現れました。ある時はというよりも多くの時にですね、神様に信頼せずにむしろ偶像を拝んだ、偶像に頼った。アシタロテやバールの祭壇に行って、それらの偽のありもしない神々に生贄を捧げました。しかし今日のようにある時は神様に叫びました。詩式はそういうことが12回繰り返されている書でありますけれども、その直後の時代のことです。これは。しかも目の前に神様、その敵からの攻撃がやってきた時に。敵が見えたときに、どういうふうにイスラエルが反応するか。そのときに神様に恐れてしがみついたんですね。ちょうど子供が何か怖い経験をしたときに、親にしがみつきます。足にしがみついてくるんですね。ちょっと、すぐ動かなくちゃいけないから、足にしがみついたらダメだと言ってもしがみついてくるんですね。そのようにイスラエルは神様にこのときしがみつきました。これはいい傾向なんですね。今日私たちはこのイスラエルの神様にしがみつく姿勢から、私たちが恐れるとき、試練のときに、敵がやってくるときに、どのように応答すべきか、それを学びたいと思います。ですから今日の箇所を通じて私たちは主の助けがあるので主を信じ主に叫び続けようということを学びたいと思います。一言です言うならば主にしがみつけという声ですけれども、主の助けが必ずあるので主を信じ主に叫び続けようということをこの御言葉から聞いてまいりたいと思います。第一サムエルが通読箇所でありますけれども、その一部を取っております。この箇所はサムエルの統治の時代の主な重要な場面でございます。サムエルの統治のその内容を描いた記事というのは非常に短いんですね。サムエルが若くして預言者として認められて働きを始めたということが第一サムエルの初めの方で書かれています。皆さんご存知のようにエリの 従者として、ハンナの祈りの子として、サムエル生まれて、そして祭司エリに仕えました。そして祭司エリの二人の息子は、腐敗していましたので、サムエルが神様の御言葉をイスラエルの人のために、語りました。そしてしかしその当地のサムエルの預言した時代の多くの部分はですね、神の箱が奪われた、そして神の箱が人の手を用いずしてペリシテの町々を災いを与えたということ、そのことで締めてしまってですね、まあそれはサムエルがしたことじゃないですよね。そして自らの手で神の箱が帰ってくるという。まあそれがちょうど今日の章のですね、初めの方に書いてあります。一節から四節までは読みませんでしたけれども、そこにその終わりの部分が書いてあります。ベテシェメシという町の名前が六章の、一つ前の六章のところに出てきますけれども、これは太陽の家っていう意味なんですね。つまり、太陽は東から上がって西に落ちます。エルサレムから見て、またはミツパや、シロやギルガルから見て、ヨダン川から見て、山。つまり地中海の方向ですけれども、地中海の方は山なんですね。ヨルダン川から山に上がっていって、そして地中海に降りていくと、また山から降りていくということになるわけです。そんなような地形になってですね、イスラエルの地形で分かりやすいです。ヨルダン川谷で、そこからガーッと上がっていって、地中海に向けて降りていく。その頂上にあったのがベテシェメシュでございます。ですから、西に太陽が帰っていくのを見て、太陽の家だ。太陽の帰るところだという名前ですね。ベテシェメシュは、ペリシテ人の領地になったり、イスラエルが取り返したりしているところなんですね。しかし、その時は、まあ、基本的にはベテシェメシュはイスラエルの一部として、よく出てきます。で、その神の国がベテシェメシュのとペリシテの国境までやってくるんですね。そしてベテシェメシュの人がそれを町に運び込みます。しかし箱を見たのでベテシェメシュの人は主に打たれました。まあそんなにたくさん死んだわけではないんですけど、70人死んだということですね。まあそれのもたくさんですけれども、何千人とか何百人とかではないですが、そこで、ベテシメシの人はもう主、この聖なる神主の前に誰が立つことができるだろうかと言って、キリアテエアリムの住民に使者を使わして、この箱をあなたのところに持っていてくださいと言いました。すると、その当時、神の箱がもともとあった場所に近くなるわけですね。で、そこに持って行って、そこから、お話です。神の国が帰ってきて、そしてサムエルの宗教改革が今日のところで、書かれているわけです。で、今日の箇所が終わると、サムエルは年老いてしまいます。8章になると、サムエルが年老いた時、というふうになるんですね。そして、人々は王様が欲しいと。で、10章のところで、サウル王が立てられて、人々はサムエルの警告を聞いて王政が始まっていくということですね。ですからこのサムエル記というのはサムエルという名前がついていますけれども、サムエルの統治働きの内容はそこまで書いていない中で、今日のところはまさにサムエルの統治の内容をなますわけです。そのような箇所を今日は選びました。知識のメッセージは、その時イスラエルには王がいなくて、人々は各々の目に正しいと思うことをしていたということでした。でサムエル記はその王が立てられる過程であります。主の統治を繁栄し、民に信仰による平和をもたらす誠の王を得る過程でございます。その中で、 このサムエルのした働き、それは獅子の時代のその終わり、それを印づける、そのような働きでございます。先月、ヨシュア記の10章からお話したのを皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。アイロンの谷の勝利のお話をしました。実はこのエベンエゼルっていうのは、その時に出てきたベテホロンの西の入り口にあると、のあたりにあったであろうというふうに考えられています。正確の場所は、エベンゼルちょっとわからないですね。まあ、大体このあたりというのはわかりますけれども。ですから、まさに、ヨシュアが勝利を得たところで、サムエルとそのイスラエルは、また、勝利を得たんですね。まあ、ヨシュアの時は、カナン人でしたけれども、まあ、ペリシテ人もカナン人数えることは、まあ、できるかもしれませんが、まあ、ちょっと違う民族ですが、しかし同じような地域です。この山の頂上あたり、そこから少し下ったぐらいのあたりで戦いが起こっていました。まあそのあたりよく戦いが起こるところだったんですね、結局。ペリシテ人がイスラエルと戦うときにそこが舞台になりました。まあということで先月の戦いの御言葉とも共通点があります。またメッセージにも共通点があります。主が戦われる。主の戦いであるということですね。ですから、この今日の箇所は、私たちの戦いに関係があります。私たちは、キリストの十字架によって勝利の確定を受けています。あなた方の信仰、それが打ち勝った勝利であると、ヨハネは言っています。しかし戦いは現実に続いています。私たちの見える世界で続いています。心の葛藤や人生の様々な側面での戦い、信仰の戦いが私たちの日々の歩みで続いています。その戦いでの導きをお紹介いただきましょう。それでは今日の箇所を3つに分けて見てまいりましょう。まず7章の1つ目のポイントですけれども、5節から7節が1つ目のポイントでございます。1つ目のポイントは5節から7節。ここでは私たちの現状を覚えたいと思います。悔い改めと恐れの共存ということです。悔い改めと恐れの共存ということ。恐れというのはつまり死への恐れではなくてですね、人々への恐れ、危険への恐れ、試練への恐れ、そういう私たちの人間的な恐れのことですね。悔い改め、信仰と悔い改めの歩みがあるとともに、しかし私たちの人生では恐れがつきものであると。死への恐れ、痛みへの恐れ、病への恐れ、人間関係の恐れ。それは共存していることは普通ですよと。一つ目のポイント、5節から7節のところでは、現状、私たちの現状ということで、悔い改めと恐れの共存ということを見てまいりましょう。二つ目のポイントでは、8節から9節でございます。ここで私たちは勧めを受けます。神様の命令です。それは叫びです。叫び続けようということです。神様に叫んでも危険がやってくる、恐れていたものがやってくる。それでも叫び続けようということです。黙っていないでくださいと、イスラエルの人々はサムエルに語りかけました。取りなしを願いました。そのように、私たちもまた、主に祈り、叫び続ける必要があります。二つ目のポイント、8節から9節で、進めということで、叫び。叫びということで、叫び続けようということです。 三つ目のポイントは10節から13節でございます。最後のポイントは10節から13節。ここでは約束が書いてあります。主の助けという約束です。三つ目のポイントは10節から13節で約束。主の助け。主の助けがあるということを、ここで、御言葉から聞いて、励ましを受けたいと思います。それではもう一度、メインポイントとスリーポイントを復習して内容に入ってまいりましょう。メインポイントは、主の助けが必ずあるので、主を信じ、主に叫び続けようということです。一つ目のポイント、5節から7節。現状で、悔い改めと恐れの共存ということ。二つ目のポイント、8節から9節。進めで、叫び続けようということ。3番目のポイントは10節から13節で約束、主の助けがあるということです。それでは、1節から4節を少しだけ見てみましょう。特に、2節と3節の部分的にちょっとお読みしますが、箱がキルヤテエアリムにとどまった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの前家は主を慕い求めていた。サムエルはイスラエルの前家に言った。もしあなた方が心のすべてを持って主に立ち返るなら、あなた方の間から異国の神々やアシュタロテを取り除きなさい。まあ、すべて読んでしまいましょうか。そして心を主に向け、主にのみ使いなさい。そうすれば主はあなた方をペリシテ人の手から救い出してくださいます。イスラエル人はバアルやアシュタロテの神々を取り除き、主にのみ使えた。まず、このようなことがあったわけですね。箱の帰還。そして、イスラエルの人々の悔い改めということがありました。人々の心は整えられていました。神の箱が奪われてから、しばらくの年月が経っていました。もうサムエルは若い人間ではありませんでした。イスラエルの人々は、まあ、サムエルの予言のこともあったのかもしれません。神の箱がペリシテの地にある間。人々はサムエルの言葉を聞いて偶像を取り除きました。ここまでは獅子の時代のパターンに沿っていると言えるかもしれません。この獅子が立って、そして人々を教え、裁いていたときは、異邦人は入ってきませんでした。7章の13節や15節にもそれが見られます。で、その獅子が生きている間は、それが続いた。サムエルの時代を通して、ペリシテは二度とイスラエルの領土に入ってこなかったと言われている。一生の間、イスラエルのサムエルは裁いた。裁いたと書いてありますから、獅子の時代が続いているようにも見えますね。まあしかし、サムエルは預言者でした。神様の言葉を語ることができるものでしたから、獅子とは少し違ったかもしれません。そして、今日のところに入りますけれども、5節のところです。サムエルは言った。全イスラエルをミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈ります。このミツパという場所が、サムエルの時代の中心地でした。サムエルが何か神様の御言葉を語るときに人々を集めたりしたところでした。例えば、サウル王の任命の時に、10章の17節ですけれども、サムエルはミツパで民を主のもとに呼び集め、イスラエル人にこう言った。で、そのくじが引かれて、そして王様が決められるということがありました。ミツパは、ベテルとエルサレムの間の町です。ですから、まあ、ヨルダン川からその山、の間にある町です。そして、まあ、ど真ん中にあるような、イスラエル全体のど真ん中にあるような町でした。 で、そこで、サムエルは集会を開きました。人々を呼び集めました。そこでは、主に祈りますと、サムエルは言っていますけれども、6節に進んでいくと、それとともに、教えのためでもあったということがわかります。そして人々が悔い改めるため、さらなる信仰に進むために、その集会は起こされました。イスラエルの宗教改革が起こされるときに、このような集会は起こされました。いろんな王様のときにこのようなことがありました。例えば、ヒゼキヤのときに、ヒゼキヤは民の前に立って祈りました。また、ヨシャパテモのときに、ヨシャパテモも同じようにしました。エズラの時代にも、人々を集めて、人々を教える、共に祈る、生贄を捧げる集会が開かれました。そのように、この集会は、まさに、イスラエルの宗教改革のためのものでした。ですから、良いことが起こり始めたわけですね。6節。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。彼らはそこで、私たちは主の前に罪あるものですと言った。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。ミツパに集まって、まず、したことは、集まるっていうこと自体、いいことですね。神様がサムエルを通して人々を集まりなさいと言った。そうすると全イスラエルが集まってきた。そしてまずしたことは、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食したって感じですね。水を汲んで主の前に注ぐっていうのは、あんまり、旧約聖書の中でも見ないことです。でも皆さんピンとくるかもしれない。一箇所だけありますね、このこと。このような風にして神様を礼拝したことって、こことそこだけ、そこは礼拝というのかどうかわかりませんけれども、つまり、ダビデが、戦いをしているときに、その勇士の一人が、敵の陣営を走っていって、井戸から、その敵の陣営、向こう側にある井戸から水を汲んで、ダビデのために、その水を、喉を潤すために持ってきたときに、ダビデは主の前にその水を地面に注ぎ出して、これを取りに行った人の血ではないか。命をかけて取りに行った、そんな殺到ものは私は飲めないと言って、地面に、こぼして、それを主に捧げたということがありました。水を汲んで主の前に注ぎ、そしてさらに断食したと書いてありますので、おそらくこれは、飲むことも、食べることも絶ったということを意味しているのではないかと思います。つまり、神様に祈ることに専念するために、悔い改めに専念するために、そのことを絶ったという意味ではないかと思われます。人々の心が現れてますね。まず、ミツパに集まってくるという従順。そして、神様の前で、神様のことを考えるために、神様の前で悔い改めてへり下るために、飲食を絶って、それに専念した。そして彼らはそこで、私たちは主の前に罪あるものですと言った。直訳すれば罪を犯しましたと言った、なんですけれども、自分の罪を告白しています。自分の罪の事実を告白しています。このことがまず必要ですね。これは大事なステップです。私たちの自分の罪を認めること。神様の許しの希望がなければそれもできませんけれども、それにしても、許されるにしても罪を告白すること。神様を前に告白することは大事なステップです。私たちの教会の契約の中にもですね、罪の項目で、罪の責任と無力を告白しますかと。はい、告白しますと私たちは申します。そういうことですね。 私たちの罪を認める。責任を認めるということです、自分の。主の前に罪あるものです。そしてそれが、自分は罪とね、それを自分では解決できないことを認めることです。ですから主の前に罪あるものです。そこで終わってますけれども、そこで終わりじゃないんですね。主に寄りすがります。しがみつきます。憐れみを恋求めます。そういうことですね。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。これ非常に、まあ分かりにくいというか、興味深い言葉の用い方ですね。裁いたと言ってるんですね。まあ、四式でも四子がイスラエルを裁いたと言っています。それは裁判官の役割をしたということだけじゃないですね。この裁きつかさは、教えるということが前提にありました。王様がやってきたときに、王様の、そのすぐそばに、立法を置きなさいと新明記の十七章で言われていました。王様の、また裁きつかさの、統治者の役割は、ただ悪いことが起こったときに、お前ダメじゃないかと。こういう罰やと。言うだけではなくてですね、罰を与える役割だけではなくて、あらかじめ防ぐ、予防をする働きもあったわけですね。教える。神様の御言葉はこうである。だからこれは悪いことであって、これはいいことである。そのようにラインを引くことです。裁くということは。それは教えも含まれていたわけです。悪いことが起こってからラインを引くことは、まあ、裁き、または刑罰ということになりますけれども、悪いことが起こる前にラインを引くことも、ここに含まれているわけですね。ですから、教えることが、ここでなされたということです。ですから、祈りを持って、断食を持って、そして罪の告白を持って、教えを持って、サムエルの宗教改革は、そこで行われました。ですから、イスラエルが悔い改めを導かれていた瞬間でした。しかしその時にペリシテ人がやってきました。7節のところ、イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いた時、ペリシテ人の漁師たちはイスラエルに向かって登ってきた。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。ペリシテ人がイスラエル人がミツパに集まっていると聞いた時に戦いにやってきたんですね。あ、集まってるのがちょうどいいから一網打尽にしようと思ったんでしょうか。むしろ集まってる時の方が力が強くなるので、バラバラで潰していった方がやりやすいんじゃないかなとも思いますよね。イスラエルのその信仰と一致、それを恐れたんじゃないでしょうか。ペリシテの人々もこのイスラエルを恐れていました。それは神の箱が奪われた時に、その神の箱が陣営にやってきた時に、エリの息子たちによって運ばれてきた時に、ペリシテの人々は恐れました。困ったことになったというふうに言っています。それは4章のところに書いてありますけれども、4章7節のところ、ペリシテ人は恐れて神が陣営に来たと言った。そして言った。ああ、困ったことだ。今までにこんなことはなかった。ああ、困ったことだ。誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれるだろうか。これは荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを撃った神々だ。でもペリシテ人は奮い立って、イスラエルを打ち破ったわけですね。イスラエルの不従順のように神様はイスラエルを守れませんでした。その時。しかしペリシテ人は恐れていたわけです。イスラエルの神を、そしてイスラエルが団結して信仰によって団結することを恐れていました。その方が理由としてはあり得ると思います。彼らがミツパに集まっていくのみ、あの預言者サムエルのところに集まってきている。 これはよからぬことだと、ペリシテ人は思ったわけですね。私たちも、にも同じようなことが起こります。私たちが信仰によって立ち上がろうとしているときに、悔い改めの方に向かっているときに、サタンは私たちに攻撃を加えます。私たちが信仰によって立ち上がろうとして、一致して立ち上がろうとしているときに、私たちを恐れさせようとします。ペリシテ人がちょうどイスラエルの人々にそのようにしたように。イスラエルの人々は恐れました。具体的にやってくるわけです。その軍勢が。ペリシテ人っていうのは、その、海岸の民であるというだけじゃなくてですね、地中海の島々にも行っている、旅することができる、商売をしている民なわけですね。ですから、その当時の先進技術を持っているわけです。鉄の戦車や、鉄の武具を持っているわけです。それを持ってやってくるわけです。イスラエル人はこれを聞いて恐れました。信仰と悔い改めの時にも攻撃があり、私たちは恐れることがある。恐れが私たちに降りかかってくることがある。これが私たちへのテストの時です。一つ目のポイントを見てまいりました。サムエルの宗教改革の始まりを見ました。しかしペリシテ人たちが攻めてきて、恐れが悔い改めと共にやってきました。本当なら悔い改めて信仰が励まされているといいことばっかり起こればいいなと思うんですけれども、そうじゃないですね。教会の中に新しい動きがあって、人々が集まってきて盛り上がろうとしているときに困難がやってきます。世界中で教会が、中国や南アメリカやアフリカで盛り上がって教会が大きくなっているときに、その中で様々な異端の働きや不道徳や政治的な不安定や飢餓や迫害が起こります。ですからこれはよく起こることなんですね。しかし私たちは試されています。その時にどのように私たちが応答するのか。一つ目のポイント、5節から7節では悔い改めと恐れの共存ということを言いました。私たちの現状でもあります。悔い改めに進もうとしているのに妨げがやってくる。恐れがやってくる。私たちが恐れてしまうことがやってくる。二つ目のポイントに参りましょう。八節から九節のところです。進めでございます。八節から、イスラエル人はサムエルに言った。私たちから離れて黙っていないでください。私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。主が私たちをペリシテ人の手から救ってくださるようにと。まず8節のところから見ますけれども、離れて黙っていないでくださいと書いてありますが、これは実は動詞は一つしか使われてないですね。離れることと黙っているっていう、この2つの動詞があるわけじゃないですね。これ離れてと訳されているのは実は前置詞みたいな感じです。ですから向こうの方で黙っていないでくださいっていうような感じでしょうか。だから離れてとまで訳し切ったらちょっと存在感がありすぎる。つまり私たちのことを考えないでというような感じですね。私たちのこの惨状を、窮状を覚えて神様に叫んでくださいと訴えているわけです。サムエルにイスラエルの人々は訴えかけています。ちょうど、アラノにいるイスラエルの人々がモーセに、話しかけたようにですね。イスラエルの人はサムエルに語りかけます。サムエルが預言者だからです。 サムエルが作ってくれるわけじゃないんですね。モーセがよく文句を言ったように。このイスラエルの民たちは私にやってくる。私は誰だろうか。あなたの母でもない。私があなたを救うことができるのか。モーセはよく言いましたけども。ですから、まあそれが、完全に理想的ではないのかもしれませんね。主に叫ぶ。直接させ叫ぶの方がいいかもしれない。しかし、とにかく、イスラエルの人々は、サムエルを通して主に叫びました。ここでこのことについて批判はされていません。サムエルは、預言者ですけれども、まず第一。しかし、ちょうどモーセのようにですね、仲介者であり、つまり取りなしをするものでした。モーセはまるで祭司であるかのように、イスラエルを何度も何度も取り出しました。そして、サムエルは統治者でもありました。ちょうどモーセがそうであったように。モーセは裁きをしていた。もう何も毎日裁きをしていたので、長老を70人立てたぐらいであった。サムエルも教え、裁きをしていました。統治をしていました。ですから、これは預言者、祭司、王の全てがこう、サムエルの中に見えるんですね。キリストの方ですね。ですから。ですから、イスラエルの人々は、サムエルに対して、取り出してください!叫んでるわけです。私たちもイエス様に対して、取り出してください!と。神様に直接要求はできるんですけど、もちろん。イエス様に叫んでも問題がないわけです、私たちの場合。私たちから離れて黙っていないでください。私たちの神主に叫ぶのをやめないでください。取りなしへの懇願。ここでイスラエルの人々は恐れたけれども、非常に恐れたけれども、偶像に行くのではなく、また不信仰の言葉を発するのではなく、主にすがりつきました。同じような場面がイスラエルの歴史の中に何回もありますね。アラノにいたイスラエル、エジプトを出たてのイスラエルが、後ろからエジプトの軍勢がやってきたときに叫びました。モーセに文句言いました。エジプトに墓がないから私たちをここで死なせるのか。モーセは言いました。主の救いを見よ。恐れないで主の救いを見よ。言いました。この時のイスラエルは、そのエジプトの出たばかりのイスラエルも強かったと言えるでしょう。彼らは恐れましたけれども、そのとこは弱かったですが、もちろん。しかし、文句を言わなかった。神様の愛に訴えました。また、ヒゼキヤ王の時にアッシリアの軍勢がやってきて、エルサレムの城壁を取り囲みました。ヒゼキヤは、その時正しい心が与えられて、イスラエルの人々に、主を待ち望むように導きました。ある時は、イスラエルの王は、困難がやってくると、偶像に行きました。しかし、それはここでは起こらなかった。私たちも困難がやってきた時にですね、例えば、病気にかかった時、もうお医者さんは行きますけれども、神様のことが吹っ飛んで、どのお医者さんがいいか、どの薬がいいか、そのことばっかりで頭になってしまう。この社会が、生きにくくて困難な時に、子育てをするとき、 こういう時代だから、ちゃんと勉強しなきゃ。まあ、勉強はしなくちゃいけないんですけれども、した方がいいと思いますが、しかし、それに取り憑かれるように、子供たちを教えたり、することがあります。この世の何かにより頼もうとするわけですね。神様が恵みによって与えてくださったというものがこの地上にはたくさんありますけれども、それらのものが私たちの魂を救ってくれるかのように、私たちは考えてしまう誘惑がどこにでもあるのです。様々な祝福がそれになり得ます。例えば、学歴だとか、体力があることであるとか、人脈であるとか、お金であるとか、権力であるとか、地位であるとか、若さであるとか、恐れがやってきたときに私たちはすぐに、いや、自分はこういうことがあるから大丈夫。自分はこういう職業を持っているから、とにかく大丈夫です。そしてそういうものを失うときになると私たちは取り乱します。狂ったように取り乱します。詩篇の23編の一節にありますけれども、主は我が飼い主、我ともしからず。我ともしからずならば、本当に我ともしからずならばですね、貧しいことがない、欠けるものがないならば、何を失っても恐れないはずなわけですね、この地上で。果たして片手を失っても、全財産を失っても、家が火事で全部なくなっても、悲しいことですけど、大事な人が亡くなっている。恐ろしいことですよ。私たちは恐れますし、痛みがありますし。しかし、神様が共にいてくださるのであれば、私たちは全てを持っているのではないのでしょうか。私はこう言いながら、でもって私の心の中で自分自身に言ってます。実際にそういうことが起こってきたときに、私が自身がどう反応するかわかんないからです。しかし、御言葉の私たちに語りかけることは、あくまでも主にすがりつきなさいということです。イスラエルはここでそうしたように、イスラエルは、神様に文句を言ったのではなく、他の神々、神様を諦めて他の神々に言ったのではなく、また自分の持っている様々な富やそういうものにも、また人間の数やそういうものに頼ったのではなく、恐れがやってきた時に、主にしがみつきました。主に信頼しました。恐れでしたけど、それは。しかし、それは信仰でした。彼らのへりくだりは、真実だったということです。私たちは主の前に罪あるものです。それは真実の告白だったということです。主が救ってくださるように、主の救いに恐れの中でも呼び頼みました。9節に行きましょう。サムエルは血離れしていない子羊1匹を取り、焼き尽くす全焼の捧げ物として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。すると主は彼に答えられた。サムエルは主に叫びました。取りなしをしました。捧げ物とともに、生贄とともに、血の贖いとともに、主に取り出しをしました。羊の血に力があるのではないんですね。羊の血が示していたものに力があるんですね。キリストの十字架です。すると主は彼に答えられた。サムエルとイスラエルが誠の信仰を持って神様に叫び求めたときに、 キリストの印があそこで捧げられたときに、神様はイスラエルを憐れまない理由が神様にはなかったということです。神様はいつも私たちを憐れもうとされています。誠の悔い改めが現れるように神様は求めていらっしゃいます。しかし誠の信仰と悔い改めが私たちのうちに現れるときに神様は答えてくださいます。二つの部分を聞いてまいりました。イスラエルがサムエルに、黙っていないでください、叫び続けてください、主に信頼してそのように訴えました。するとサムエルは贖いの地を用いて神様に問いなすと主は答えてくださいました。ですから私たちは叫び続けようということです。神様に向かってあくまでもすがりつきなさいということです。三つ目の部分に参りましょう。十節から十三節のところです。十節から十三節のところ、約束で主の助けがあるということです。十節から十三節、まず十節をお読みいたします。サムエルが全焼の捧げ物を捧げていたとき、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきた。しかし主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴をとどろかせ、彼らをかき乱したので彼らはイスラエルに打ち負かされた。全焼の生贄を捧げていた時にペリシテはやってきました。近づいてきました。普通ならば全焼の生贄を捧げている場合じゃないなる場面ですけれども、そうならなかった。その時に大きな雷鳴を神様が轟かせました。雷鳴って地域によって音が違うんですね。日本は山が多いので山が多い地域の雷鳴になります。まあゴロゴロゴロドカンドカーンというような音がしますね。アメリカ違うんですよ。私アメリカ初めて行った時に雷鳴を聞いてですね、あれなんだって思ったんですね。なんか飛行機が飛んでるのかなと思ったんですね。ゴーってずっと言ってるんですよ。でピカピカ光ってるのはわかるんですけれども、真っ平ら、カンザスだったので真っ平らでちょっと違うんですね。山があると響くんですよ、やっぱり。でここら辺でもですね、大きな雷鳴が山の中で響くと岩でも落ちてきたかなと思うんですね。大きな岩でも落ちてきたかなと。でこの今戦いが起こっている地域は山です。ですから本当に大きな雷鳴が響くとびっくりすると思います。一体何が起こったんだとなると思いますね。それが起こったんだと思います。それが彼らをかき乱しました。もともとからペリシテ人の心には恐れがあったわけです。イスラエルの神への信仰じゃないですけれども恐怖があったわけですね。何かするんじゃないか、エジプトに災いをもたらした神が何かするんじゃないか。自分たちの方が人間的に見れば有利だということを分かっていたのです。最新の兵器があります。人数もたくさんいます。しかし恐れがあったのでしょう。神様が大きな雷鳴を轟かせたので、彼らはかき乱されました。そしてイスラエルはペリシテを打ち破りました。主の働きによる勝利ですね。ヨシュアの時もそうでしたけど、ダビデがゴリアテと戦った時もそうでしたけど、この戦いは主の戦いであるとダビデは言いました。この戦いも主の戦いでした。決め手は神様でした。そのことが明らかになるように神様は戦われました。人の手によるものではなかった。明らかに。それは神様がなさったことでした。 しかし神様は人を用いられました。11節。イスラエルの人々はミツパから出てペリシテ人を追い、彼らを撃ってベテカルの下にまで行った。このベテカルっていうことの、地名はここにしか出てこないので、ちょっとどこかはっきりわからないんですけれども。しかし、エベエゼルでそこで名前つけてるので、そのあたりですね。ベテホロのあたり、つまり山の頂上のあたりですね。ちょっと超えたところぐらいだと思いますけれども。イスラエルの人々は、ペリシテ人を追い、彼らを撃った。撃ちまくった。その後、サメルの時代は、ペリシテ人が入ってくる気力を失ったぐらいですから、よっぽど激しく撃ったんだと思います。神様はなぜ人を用いられるんでしょう。私たちが主の力を見、主の勝利に、また勝利の喜びに預かるためではないでしょうか。目の前で主の力を見るわけです。最も効果的な主の証ではないでしょうか。そしてそのようにしていつまでもイスラエル、神の民が神様に忠実であり続けるためじゃないでしょうか。そしていつまでもその信仰が励まされるために、サムエルは一つの石を取って、その石をエベンエゼルと名付けました。石をエベンエゼルと名付けたんですけど、それが地名になりました。このエベンエゼルというのはサムエル記しか出てこないと思いますけれども、2箇所で出てきますね。二章の、その、エベンエゼルって名前が付けられる前ですけれども、サムエル記の四章の始めのところに出てきます。また五章の一節にも出てきます。まあ、ですから、後に書いたものが、その時のことを、エベンエゼルあたりだったというふうに言っているわけですね。まだエベンエゼルという名前はその時は付けられてなかったと思いますけれども、先ほども申し上げたように、エベンエゼルは、エベンが石、エゼルは助けです。助けの石。なぜこれをエベンエゼルって名付けたんでしょう。記念にするためです。主の勝利の記念です。お祝いっていうわけじゃ、だけではないんですね。後の世代への証としてそれが残るためです。ちょうどヤコブが旅をし始めた時に、神様が幻で現れました。現れられました。はしご、ヤコブのはしごの話ですね。天使がそのはしごを登ったり降りたりしていた。そこで、ヤコブは寝ていた、枕にしていた石を起こして、それに油を注いで記念にしました。それがベテルになりましたね。ベスエル。神の家。神の家がここにあった。記念にしました。そのように、サムエルは、神様が助けてくださった。神様はイスラエルを助ける力をお持ちである。神様はイスラエルを助ける愛をお持ちである。これからも、いつまでもイスラエルを助けてくださるという証として、サムエルはこのエベンエゼルをわざわざ名前をつけて記念したんだと思います。つまり私たちのための記念です、これを。エベンエゼルは。私たちが、いつも、いつまでも、主を信じるための記念です。そのようにして13節。ペリシテ人は征服され、二度とイスラエルの領土に入ってこなかった。サムエルの時代を通して主の手がペリシテ人の上にのしかかっていた。そのようにしてペリシテ人はサムエルの時代には入ってきませんでした。神様の継続的な守りがイスラエルの上に置かれました。主の御手がペリシテ人の上にのしかかっていた。つまり主への恐怖がペリシテ人の心を捉えていたと。こういうことです。ですから、主の助けがある。 それはこのサムエルの時のペリシテ人に対する勝利だけで終わらずに、私たち何千年も後のこの世界の端っこにある島に、神様を恐れる、神様を信じる神のためにも適用されるのです。私たちにも主の助けがある。 私たちがしなければならないことは、恐れがやってきたときに、危険がやってきたときに、試練がやってきたときに、パニックになって神様に文句を言ったり、神様を諦めて他の神々に行ったり、自分の持っているものに頼ったりするのではなくて、主の助けがあると思い出して主にすがりつくことです。主に叫び続けることです。この地上で生きる限り、信仰に歩む私たちにも恐れがやってくる時がある。しかしその時にこそ、私たちは主にすがりついて主に叫び続けなければならない。ですから主の助けがあるので、主を信じ主に叫び続けようということなわけです。今日はこのサムエルの時代のペリシテ人に対する大勝利の戦いの話から私たちは聞いてまいりました。それは主の戦いでした。神様がイスラエルに勝利を与えてくださった戦いでした。イスラエルは悔い改めに進もうとしていた時でした。恐れが出てきました。しかしその恐れに対してイスラエルはあくまでも神様により頼むことで応答しました。私たちもまたこのようにいつも、そしていつまでも主にすがりつく、そのようなものとして歩みたいと思います。今週も私たちの歩みには恐れがあるかもしれませんけれども、あくまでも主により頼む歩みをしたいと思います。イエス様が私たちと共に生きてくださっています。イエス様に、私たちから離れて黙っていないでください、私たちの神主に叫ぶのをやめないでください、主が私たちを敵から救ってくださるように、そのままこの祈りも、この祈りを祈ることもできます。そのようにして恐れた子供がお父さんお母さんの足をしっかりと掴むように、私たちは神様をしっかりと掴んで離さないように歩んでまいりたいと思います。それではお願いいたします。天にいます私たちの父なる神様、今日の御言葉を通してあなたがペリシテ人の手からあなたの民を救われたように、私たちをも救ってくださるということを覚えました。そしてこの時イスラエルが導かれたように、あくまでも恐れの中でもあなたにすがりつくように、あなたが私たちを導いてくださいますように、本当に恐れた時に私たちは誘惑があります。地上のものに呼び頼もうとする誘惑がありますけれども、しかしその時にこそ全てを超えて最も力強い、そして罪を許し私たちを ご自分の御子を与えるほどに愛してくださったあなたの愛と力に、私たちがより頼むことができますようにお導きください。どうか今週もあなたの民と共にいてくださり、私たちが信仰と悔い改めに進むことができますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。